代表質問3日目、9月16日。生田博議員。文化の発信について。問い。文化とは心に激しく訴える感動や驚きといったものであると考えている。現在倉敷市は個性と魅力発信事業に取り組んでいるが、倉敷市が誇る個性や魅力が一体何なのかということを市民から広く聞いてみてはどうか。また、倉敷物語館で、美観地区の変遷を説明する写真などを展示することで、訪れた人が今の美観地区を見ながら、心では昔を見ることができるような、そういった取り組みをしてはどうか。答え。現在、市内各地区での市民ふれあいトークや、市民モニター制度の積極的な活用により、倉敷市の個性と魅力の発掘に努めている。今後も市民から意見を聞き、個性と魅力、発信事業や、市の積極的な PR の中で発信をしていきたい。また、倉敷物語館では、10月に倉敷の歴史を写真でたどる、倉敷今昔写真展を計画しているが、今後も市民や観光客に、倉敷市の街並みの景観変遷がわかりやすい展示方法を工夫していきたい。矢野修子議員、学校の環境整備について。問い、先日、市内小学校で教室の温度を体感したが、大変な暑さだった。一方、東京都や京都府の学校はクーラー配備率が高く、高槻市では全市で実施しているが、倉敷市における現在の全教室の実情はどうか。また、新田市では、クーラー導入による使用電力の増加に対し、その一部を太陽光発電で補える設備導入を計画している。倉敷市でも太陽光パネルを設けて、教室にクーラーを配備できないか。答え。市内小中学校の普通教室は約1500教室あり、すべてにクーラーを設置すると32億円の費用が見込まれるため、扇風機を設置して夏季対策としている。現在国においては、校舎などの耐震化を最優先で取り組んでおり、その後は要望の強い老朽改修をする予定で、エアコン設置については国の動向を見ながら、関係機関への要望も含め、老朽改修の中で検討していきたい。なお、太陽光パネルの設置には、建物の強度が必要なため、新築や改築の際に設置している。田木君夫議員。高橋川水系河川整備計画によって生じる問題点と対策について。問い。国土交通省は、今年9月に計画の成案を得るため、法的手段に基づき、市長に計画案に対する意見を求めていたが、市長は先日意見書を提出した。その内容は、市民の声や不安を十分に反映できていると思えないが、市長はどう考えているか。また、この計画の柱は、柳原貯水池を稼働化し、高橋川と小田川の合流点を下流に移動させることだが、これによって失われる水利権などについてはどう継承し、どのような形で担保されるのか。答え、国に対する意見には、特に柳原貯水池の稼働化により変化する環境面、そして安全面に対して、しっかりとした事業実施を行うことを付け加えている。また、水利権については、高橋川東西用水組合の仕事であるため、そちらの議会ともよく相談し、過去の経緯なども調査し、国や県などとの間で話を聞いて、今後の対応を図っていきたい。森脇俊明議員。小惑星探査機、はやぶさのイベントについて。問い、今年6月、小惑星探査機、はやぶさは、月より遠い小惑星のサンプルを地球に持ち帰り、日本中を興奮させた。現在、宇宙航空研究開発機構、JAXA、JAXA は、はやぶさのカプセルなどの展示工房を行っている最中だが、 世界に誇る日本の科学技術の成果に国民的関心の高まっているこの機会を生かし、ぜひとも倉敷市で開催できるように努力してほしい。答え、はやぶさのカプセルの展示は子どもたちが日本の科学技術の素晴らしさを学び、また宇宙への夢と希望を育むのに絶好の科学教育の機会だと思う。倉敷市には、県内で唯一の大型科学館であるライフパーク倉敷の倉敷科学センターがあり、これまでに宇宙科学教育の推進に実績があると思っている。さらに JAXA と倉敷市教育委員会との間で宇宙教育に関する協定も結んでおり、ぜひこの誘致を実現できるよう頑張っていきたい。時尾博之議員、水島地区リフレッシュ構想について。問い、水島地区リフレッシュ構想について。1、総事業費の見込み及び今後のスケジュールを教えてほしい。また、市民や各種団体などの意見はいつ聞き、どう反映させていくのか。2、構想の対象エリアは、倉敷市都市計画マスタープランにおいても、水島地区、福田地区、津良島地区を含めた水島地域の拠点と位置づけられているが、この水島地域を結びつけ、拠点に人が増える方策をどのように考えているか。答え、1、構想をもとに、市民や町づくり団体などの意見の把握と反映に努める。また、国の補助制度の活用も勘案し、来年度に事業計画を作成する中で、総事業費を取りまとめ、順次事業を進めていきたい。2、構想では、水島地区の市民が町づくりやスポーツ、文化等で集まり、連携する町となるよう、旧水島サロンや水島中央公園をリニューアルし、また地域主体のイベント開催や、水島タウン情報の発信など、ハード・ソフト両面の事業実施を提案している。